皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間がやってまいりました。私はご案内役の住井隆夫です。 NPO 京都コミュニティラジオの副理事長というのをやっているんですけれども、いつものことですが、お話をいただくのは、番組審議会委員長の山口博則さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実はこの前1回ゼフ・バークランドさんにやっていただいたっていうのがあるんですけど、
そうですね、はい。今日はですね、実は9月25日に開かれた37回目の番組審議会の模様と、それから10月に入ってから開かれました、38回番組審議会、2回分をお届けしたいと思うんです。
はい、2つお届けをさせていただきます。はい
はい。早速ですが、最初に9月に審議した番組はウェイブファクトリー、はい、なかなかFM ラジオらしいタイトルの番組ですけれども、ね、聞いていろいろ批評しました。
はい。
山口さんはどんなふうな感想を持ちましたか。
この、今住井さんにも言っていただいたようなこの非常に若い感じがこう番組名にからも伝わってくるんですが、実はこの番組名は単にかっこいいからとかではなくて、うん、このウェーブとファクトリー両方、非常に重要な意味があるんですね。
はいはいはい。
でと言いますのは、この、京都三条ラジオカフェがもともとスタジオを置いておりました、1928ビルというのは非常にいわゆるアート活動の拠点になっていまして、
はい、アートコンプレックスって言いますね。はい、
で、そうした3階のアートコンプレックスの劇場、さらには1階のギャラリー、もしくは地下 の、アンデパンタンというライブスペース、いろんなところでまさに若者たちを中心にして、アーティスト、クリエイターと呼ばれるそういう、活動している人たちが、その何かをですね、こう、波のように届けていくわけですね、社会に対して。それを電波の波にも乗っけて、届けていこう。つまりはそうした、なかなか、多くの人が、触れていない、こういうのはアンダーグラウンドというふうに言いますが、略してアングラですが、アングラな、そうした音楽やアート、さらには、表現活動全般の、内容を伝えていきましょう。まさにそれが工場のように生み出されている、ファクトリーですね。その、1928ビルのいろんな活動を届けていこうという願いがこの名前に込められまして、そして、45分という実は長い番組に入るんですけども、ね、はい、その45分の番組を一つのやはり作品に仕上げていく、うん、その二組の、またこれもアーティストだと思うんですが、うん、この週替わりと言いましょうか、毎月2回、放送されてるんですけども、
金曜日にね、はい、はい、
この毎月第2第4のそれぞれをパーソナリティが分担しまして、アート作品を取り上げるという番組を作品として仕上げている、そんなような番組です。
そうですか。まあつまり時代の先取りをしている新しい文化をまあ、紹介するようなそういう番組だと思うんですけど ね、まあ、ラジオカフェの番組には珍しくというとおかしいですが、はい、スポンサーきっちりついて、はい、
そうなんですね、
まずね、
実際この、1928ビルというものを動かしていく、うん、まあ、その、原動力になっている皆さんが、うん、実際この番組作成にも関わっているという。
それじゃあ早速番組の一部を、皆さんと一緒に聞いてみましょう。
はい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
ウェイブファクトリーのお時間です。
はい。
この番組はラジオカフェ、カフェアンデパンダン、同時代ギャラリーなど三条五小町1928ビル内で展開されているさまざまなイベント情報の紹介とともに、また知られていないアンダーグラウンドな音楽やアートの可能性シーンを発信していく45分番組。
毎月第2金曜日はパーフェクトガールと題して、枝松その子、美穂、沙央の3人が、そして毎月第4金曜日は私たちリマコナの2人がパーソナリティを務めます。これからの45分間どうぞお付き合いください。
この番組は株式会社同時代、株式会社高野、 JSP の協力でお送りします。 こんばんは、リマコナの原真理彦です。
こんばんは、リマコナの柳本夏子です。
こんばんは。
こんばんは。
もう9月ですね。
はい、
もうこのラジオ始まって9回目、
早いですね。
半分はもうとうに超えてます。
うんうんうん、
ね、すっかり秋ですが、
はい、
はい、最近はどうしてましたか？
そうですね、うん、シルバーウィークでしたけど、うんうんうん、まあ、シルバーウィークはずっと働いてでも来週休みなので、来週ちょっと東京に行っていろんな展覧会を見たりしようと思ってます。
なるほど。
うん、原くんはあれですね、どっちお疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい。
まあ、こんな風にあの若い人たちのお話から始まるんですけど、これ45分ですので、まだまだ初版のところなのですけれども、実はこの落ち着いた感じでお話をされているこの今回はリナコマさんという2人の、
2人なユニット名前が一つになってるんですね。
ユニット名なんですけども、この方実はあの、まあ、名前は聞いたことがない方が多いかもしれませんが、うん、まあ、それこそ知る人ぞ知るというか、ファンの方は非常に熱心にこの方々の活動を追いかけているそうで、うん、こうした番組をされていることが実際のライブのお客さんになっていったり、うん、ライブのお客さんが今度はラジオの方に関心を持つ、うん、まあ、そういうつなぎ手というんでしょうかね、のりしろになってくださっているようです。
なるほどね。
この、はい、
京都っていうのは昔からね、あの若い人たちがいろいろな音楽の局面で、時代にちょっと先駆けていろいろ新しい音楽のムーブメントみたいなのを作るという、はい、そういう特徴ありますね。
は
い、
そうですね。はい、ですので、実際、この番組は、リナコマさんの番組というわけではありませんので、あくまでそのパーソナリティと言いましょうか。この番組を進めていく進行役を担っていただいて、うん、番組の一つ触りのところを聞いていただきましたが、うん、1928ビルで取り組まれているそうした音楽アート、そうしたものを、うん、この電波に乗っけてもう一度多くの人に触れていただく機会を作るということですので、お話の後また、うん、音楽が流れまして、そして、少しライブ演奏ですとか、うん、実際行われたものが流れて、うん、そして、当面のイベント紹介みたいなものはなされて終わっていくと。
なるほど、ね。
大体大きく三部構成の。
まあ、ですから、カフェアンデパンダンでライブでやってる音楽が流される。はい、まあ、このタイトルミュージックもなんとなしにコンピューター音楽というか、電子音楽風の、ね、ムードでしたね。はい、うん、
で、この、番組自体、を審議させていただいたわけなんですが、まあ、委員の中からですね、非常に完成度が高いということに対して、うん、はい、まあ、好意的な評価があったんですね。はいはい、で、しかし一方でこれ実は録音で取り組まれていますので、はい、45分の番組を、うん、事前にこの録音しているときに果たして、うん、これ実はこの番組、毎週、ではなくてください、毎月第2第4金曜日の、うん、23時からこれが生放送ではなくて録音なんですね、うん、
はいはい、
ですから、その金曜日の夜ちょうど、うん、23時から、この放送時間23時45分というのは、うん、探偵ナイトスクープというあの番組がですね、
おー、ライバル番組が
おりますから、はい、そうした
あるんだ、
別に直接的になんか向こうはライバルだと思ってないかもしれませんが、うん、はい、時間がですね、そういう時間として多くの人が過ごしてるっていうことを想定して、うん、果たして作ってるだろうか、
うん、まあ、あちらの方は少し年配の方も、
そうですね、
こちらは若いものという住み分けもできるんじゃないですか、はいはい、
ですからその住み分けがむしろなされた上で、うん、例えば、車でですね、少し出かけて行った時に聞いてるかもしれない、うん、あるいは家でですねホームパーティーなんてなってるかもしれない、 あるいは、もっと言えば、その、最終電車にですね、うん、乗って、その携帯ラジオで聞いてらっしゃる方がいるかもしれない、うん、そうした若者たち、あるいはこの番組を聞いてほしい人たちへの、うん、メッセージ性っていうんでしょうかね、
はい、
その時間に流れてるっていうこのラジオの、うん、メディアの特性をもう少し配慮してみると、何かその違った工夫ができるかもしれない、 なるほどね、うん、なんかそうした呼びかけの部分ですとか、
なんかディレクターは島田達也君っていうのはね、はい、ラジオカフェができた時から大学生で、はい、いろいろ放送にタッチしてって、うん、まあ今はもう人一本立ちしたディレクターになってますけど、はい、編集したりなんか、なかなかいい感覚ですね、
はい、ですからそうした、この番組を育てる、あるいはその場所をこの電波に乗っける、そうした、完成度の高さの中からさらなるこう広がり、もっと言うと、そのアーティスト同士のうまいつながりが、うん、この京都において展開できればいいなという、そうした夢も語り合ったそんな、37回の番組審議会でした。
わかりました。それじゃあ、次の 38回目の番組審議会の話題に移りましょう。
はい。
ここで紹介された番組は森上浩一のワクワクライブっていう番組なんですけれども、はい、お聞きになって、まあ前にも何回もお聞きになってると思うんだけど、はい、どんな印象ですか？
先ほどの、ちょうど今聞いていただいたウェーブファクトリーと直接的に比較すると、うん、まあなんて言うんでしょうね、一つのこう対極にある番組かなっていう気が、うん、しております、
うん、対極というと、
まあはい、まあ2つ大きくあるんですけども、はい、それは一人の方がとつとつと喋るというトーク、うん、
トークですね、はい、音楽は、ね、まあ音楽というか間に音楽入れたりなんかはしない、はい、
もう15分のトーク、うん、でもう一つは生放送なんですね。
あ、これはね、はい、はい、
で何がその大きく違うかというと、そのトークもですね、うん、なんて言うんでしょう、そのお人柄が直接にじみ出ている、うん、まあ、それこそ、これは比喩としていいのか直接の対比としていいのか分かりませんが、うん、少し AM ラジオにあるようなですね、
はいはい、
そういうなんかその季節感、さらにはその生、うん、これがその後の生放送というのも関わってくるんですけども、うん、まさに聞いてる人たちに私が何かを届けていくっていう、うん、そういうメッセージを強く感じる、うん、そのパーソナリティの性質、あるいはその方、ご自身が持ってきた、うん、抱いてきた、印象、さらには経験がですね、ものを言ってるっていう番組だなと思って、うん、なるほどね。
なんかワクワクライフっていうとよく若者たちがなんかワクワクして楽しそうにやってるみたいな印象がありますけど、そうですね。はい。森上さんっていう方はそれとは少し違う雰囲気とか感覚ですね。
そうなんです。はい。そこが2点目の生放送でっていうところにもなるんですけど、うん、この放送は、毎週火曜日の17時、うん、夕方の5時から15分流されるんですね。はいはい。まあこれもテレビと比較して言えばちょうどニュースの時間なわけですね、う
ん、ああなるほど、ですからローカルニュースが始まる、はい、時間ですね、一斉にね、
ですからそういう時間に、はい、このトーク番組をするっていうことを、うん、相当認識されていらっしゃいまして、うん、ご自身がその保険の代理店ですとか、うん、あるいはファイナンシャルプランナーと、うん、そうした、資格あるいはお仕事をされていらっしゃいます、うんうん、ですので、若者たちにそのワクワクとか、生き生きとかっていうよりはシニアというわけではないのですが、うん、そうした割と、いわゆるいい意味での中年というんでしょうか、うん、人生の円熟期に入った方々に、一つその、生きる知恵あるいはその、うん、暮らしを見つめ直すキーワードをお届けしようということで、うん、本ですとかあるいはご自身のその保険、に明るいというその経験や知識から、いろんな話を届けていらっしゃいます。
なるほどね。ワクワクですから、そのなんか気持ちがね、気持ちが こもってきて、何かやっぱりエネルギーが溢れ出てくるような、にじみ出てくるような、
そうですね、
そういうイメージでしょうね、
はい、
番組をちょっと、はい、聞いてみましょう。
声を出して今日も明日も明るい力で手を叩いて喜び合おうぜ、今日も一日ついてるよ。
はい、こんにちは。有限会社松竹森、願いが叶う未来日記の盛り上げると書いて森上です。聞いていただいている皆さんがなんて運がいいんだろうという素晴らしい番組です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。ありがとうございます。今日もですね、無事生放送を迎えられて本当に本当にありがとうございます。今日のワクワクはですね、ドクター佐藤の、佐藤富雄事務局というところがあるんですけども、僕がこの佐藤富雄さんの、ね、本を、読みながら、で本を読むことだけじゃなくてそれをできることはやってみようねということで、自分自身が、実践しながらで、自分の友人プラスお客さんにですね、こんな話あるよと、こんなドクターいてるよというようなことでですね、話させてもらってて、ですごく喜ばれて、でそのことをこのラジオでも特にね、去年の終わり頃から意識して、たくさんね、 話するようにさせてもらってたんですけども、そこの佐藤富夫事務局のですね、トークの上田さんという方がいらっしゃるんですが、この方とですね、結構セミナー佐藤先生のセミナーとか行ったらですね、ニコニコこういつも話
まあ、静かな語り口でね、
はい、
でしかし同時に非常に滑らかに、話が進行していくんですけれども、
はい、
なかなか雰囲気的にはいいじゃないですか。
まあ、それこそ名前がワクワクライフですので、うん、このご自身が、これ森上さん、盛り上げると書いて森上さん。
ああ、盛り上げるね。
はい。ちょうど
森市の森ですね。
はい。はい、なので、三本の木の森ではないっていうところもあるのですが、うん、たまたまそうしたご自身の、名字も、この番組の、なんて言うんでしょうね、
うん、
されていく思いに、うん、重ねているようなそんな番組ですよね、
うん、なんかもう、6年も続いて開局と同時に始まった番組だそうですね、はい、6年も続いて、
は
い、
開局をするという時に、これラジオカフェ自身が、いろんな新聞等に報道されました、
はいはい、たまたま出ました、
はい、たまたまご覧になってですね、で開局前にそれを知って、でもう開局の当日に、うん、もう放送局に行って、
うん、
そして、もう番組を作りたいと、
はい、
ですから番組を作りたい、相談というよりはもう申し込みですよね、
うん、
そして、この6年間の間に、やはりなんて言うんでしょうね、伝える、うん、その経験もまた豊かにされて、
うん、
そして、多くの人にその生きる知恵を、授けたいと、まあ、授けたいというよりは分かち合いたいとか、
うん、
そういうような、思いで、いろんな、ご自身の仕事のお話、さらには仕事を通じて出会った方のお話、
うんうん、
さらには、その出会った方から聞いた、何か新しいですね、本、さらにはちょっと、気になったことなどなど、問いかけるような感じで、うん、時には、そのゲストというんでしょうかね、うん、お知り合いの方も一緒に、うん、このスタジオに、来られまして、
うん、
番組を放送されているということでした。
そのゲストの人がこれはやっぱり自分もやってみようっていうんでね、
はい、
別の枠で放送されるということもあるようですね。
この土曜日にされてる中西さんなんていう方はですね、うん、実際この、森上さんにご会い、うん、お会いになられまして、
うん、
で感銘を受けてよし私もやってみよう、まあ、そんな風に、まあ簡単に言うとポジティブシンキングっていうときて、綺麗な言葉でしかし、うん、やや安楽的、な言葉になってしまいますが、よりよく生きていくためにまずはその気持ちを、少しリフレッシュして、肩肘張らずにしかし一定の緊張感も持って、人生、あるいは人と向き合うそんなようなことを届けていらっしゃいます。
なんかご本人がインターネットにブログの形式でこのラジオの番組を上げておられるんだけど、なんか随分リアクションがあるようですね。
そうなんです。実はこの番組は、その6年前からされているというふうにお伝えもさせていただきましたが、第2回目の番組審議会、6月にされてるんですけど、2003年の6月に、されてるんですけども、その時に実はですね、ちょっと否定的に、批判的に、この番組を、あえて取り上げた経緯があります。少し、個人のメッセージが強すぎるんじゃないだろうか、あるいは、その、非営利放送の枠組みとしてどうなんだろうかっていうふうに言っていました。しかしこの6年の間で、そうした人をつなげる、うん、あるいは、その、ラジオというものを 毎週ですね、
うん、
生放送でされる中で、残していったいろんな、うん、つながりや広がりまとまりっていうものが、実感できるなというふうな思いが、我々も、改めて、その丁寧な姿勢から学ばせていただいた。
なるほどね。
そんな気がしております。
6年間毎週毎週生で大したもんですね。
はい。
一つの力、パワーです。
はい。
積み重ねがね。
はい。
来られなかったのは1回だということ。今日は37回、38回の番組審議会から2つの番組の話題をお届けいたしました。お話しいただいたのは番組審議会委員長の山口博則さん、
はい、
私司会は住井隆夫でした。